の次のご講演は、ですね、原子力事業の展開と人材ということでお三方にお話しいただきます。最初のご講演は前川治様、東芝電力システム社統括技師長の前川治様にお願いしたいと思います。前川様は、昭和56年に東芝に入社になられまして、その後原子力関係の危機、といったものをお仕事されまして、平成18年には電力システム社の原子力技師長、それから平成20年6月には電力システム社統括技師長をやっているでございます。それでは前川様、よろしくお願いいたします。
東芝の前川でございます。本日は、未来エネルギーフォーラムで、私どもの取り組みについてお話しさせていただく機会をいただきまして、誠に、ありがとうございます。また、東京都市大学、早稲田大学の共同大学院、共同原子力専攻が、開設されるということで、誠に、おめでとうございます。私ども原子炉メーカーにとりましてもですね、原子力専攻という形でこの原子力の名をついた選考が開催されるというのは非常に喜びでございまして、改めてですね、私どもメーカーも人材育成にしっかりと取り組んでいかねばならないという思いを新たにしているところでございます。それでは当社の原子力事業の展開と人材というテーマでお話をさせていただきます。本日は、原子力の市場動向、それから当社におけます原子力事業、さらに人材育成の取り組みというテーマで、お話をさせていただきます。はじめに原子力の市場動向でございます。これは IAE が発表しております世界のエネルギー事業動向ということで、アジアを中心にですね、2006年比で117億トンからアジアを中心に、世界全体で言いますと117億トンから170億トンということで、1.5 倍のさらなる一次エネルギーが必要とされているということで、こういったものをどうやって供給していくかというのが、エネルギーに携わる事業者としては非常に重要なテーマというところでございます。本日もいろんなところでお話出ておりますが、CO2 濃度の変化、あるいは年平均温度の変化というようなことを見ますと、やはり温暖化対策というものが非常に重要であるというところでございます。これも既にお話ございましたが、原子力の対 CO2 排出量での優位性ということとですね、左のグラフでございますが、それぞれエネルギー資源がどれだけ持つかということの試算でございますが、石油、石炭、天然ガス、多少の長短はございますが、いずれにしても有限である。原子力もウランそのものであればやはり100年程度というふうに言われていますが、これを再利用していく、最初に再利用ということで燃料サイクルを回していくことによって、数千年のオーダーと、3000年とも言われていますが、そういうオーダーで、エネルギー供給を継続することができると、こういった点からもですね、やはり、原子力エネルギーの優位性というものが挙げられると認識をしております。近藤先生のお話もございましたが、これからあとですね、6% の、CO2 低減分を原子力が担うとした場合、年平均で、私どもの計算とはちょっと数字が違ってますが、年平均32基というような建設が必要になってくる。これはグレーの部分が過去の建設実績を示しておりますが、1980年代に、世界のトータルで言いますと40基近くというのがございますが、この数年間の間だけということで、やはりこれをコンスタントに作り続けていくというのは、非常に困難が伴っているということですが、こういうものにきちんと対応していく必要があるというのが、炉メーカーの立場でございます。世界を見てみますと、ここに示しましたように、アメリカ、中国、ロシア、インド、イギリス、その他、アジア、中東、南米、フィンランド、北欧と、こういったところでですね、それぞれの国で、実際に新規建設計画というものが出されておりまして、 それぞれのフェーズで建設準備あるいは建設そのものが進められているという状況でございます。アメリカですと建設と運転の合同ライセンスと COL と呼んでおりますが、まあ、こういったものが17電力グループ32基以上と、あるいは中国もですね50基以上の建設計画を有しているということで、まあ、ロシアは独自に40基以上、インドも独自に14基と、まあ、こういった数字でですね世界各国で新規の建設というものが計画をされているという状況でございます。アメリカを見てみますと現在南東部を中心に17電力32基以上というようなところで計画がございまして、私ども東芝グループ東芝ウェスティングハウスのグループといたしまして、この上の2つウェスティングハウスの AP 線当社の ABWR という形ですでに建設契約を8期結んでおりまして、現在アメリカで建設準備を進めているというところでございます。中国でございますが、こちらまあ国家エネルギー局の発表ベースによるとですね、まあ原子力発電の比率を現状の 2% から 5% に上げていこうということで、ここにまあ示しておりますような形で建設計画が出ておりまして、右の棒グラフのこの三門の1、2号、それから海洋の1、2号と、これがウェスティングハウスのAP 線のプラントでございますが、すでに三門海洋ともですね、上の写真にございますような形で建設が開始されているという状況でございます。じゃあ、日本のプラントメーカーがどういう位置づけになるのかというのを示したのがこのスライドでございますが、アメリカにおいてはですね、まあ、本日もお話ございましたが、TMI あるいはチェノブイリ以降ですね、この新規の発注というものが全く途絶えている状況、特にアメリカの場合には30年間プラントの建設というものが新規発注がなかったと、これによりましてその特に原子炉のキーコンポーネントの製造あるいはプラントの建設技術というものがやはり非常に低下していったと。一方その間日本はですね、各電力さんのご尽力もございまして60年代からコンスタントにプラントを建設し続けたと、まあ、その結果として建設技術あるいは建設ノウハウというものが蓄積されていった。さらには当初の導入技術からですねその開発設計あるいは国産化というものを進める上でですねそれぞれに必要な機器の製造技術あるいは建設技術から保守保全と、まあ、こういったところまで広くその総合エンジニアリング力というものを有するに至ったというところがございます。この結果として欧米のメーカーでは類を見ない形で高度なプラント建設技術力というものを日本のプラントメーカーというのは身につけたと。現在フィンランドでも建設が進められておりますが、計画後期に対してすでに今遅れが出ているという状況でございます。近藤先生のお話もございましたように、オンタイムオンバジェットということでその決められた工期に、まあ、決められた、予算で、作るというのが日本メーカーの特徴というところでございます。次に当社の、まあ、原子力というところでございますが、最初、まあ、G の導入ということでプラント建設のところから、入ったわけでございますが、現在いわゆる燃料供給側のフロントエンドと称している部分、それからプラントの後工程になりますいわゆる燃料サイクルを中心としたバックエンドと、まあ、こういったところで原子力の関連分野すべてウランの生産から最終の燃料サイクル、それから高速炉次世代炉といったところまでを現在カバーをしております。まあ、あくまでもプラント建設保全サービスとこういったところが主力ではございますが、海外企業との協力等によってですねこのウランそれから燃料製造あるいは鉱団の燃料サイクル高速炉とこういったところにも現在力を入れているというところ、それから下の方に書きました原子力で培いました技術を他の分野に活用していくということで、放射線利用あるいは加速核融合、超伝導、水素製造と、まあ、こういったところも原子力事業の中の一環として 現在進めているというところでございます。原子力の事業概要ということで、これは軽水炉に限って言いますと、研究開発から設計、製造、調達、建設、運転、保守と、こういったすべての分野をカバーしているというところがございます。この中でも特にこの左上の写真に臨海試験設備というのがございますが、現在民間のメーカーとして唯一臨海設備を有していると認識しております。東京都市大学の前身となります武蔵工業大学の学生さんにもですね、NCA の方においでいただいて実習をしていただいたというようなこともございます。川崎のところにこの設備ございますが、いろんな意味での燃料開発等も含めてですね、臨海の試験設備ができるということで、我々これを非常に大事にしているというところで、当社は1966年に原子力ビジネスに参入いたしまして、以来継続的にプラントを建設してまいりました。これまでに主契約17基を含めまして22基のプラントを納めしております。先だって電源開発さんの大間原子力発電所が着工になりましたが、こちらの方も次に担当させていただくというところまで来ております。国内の社で言いますと、ウェスティングハウスの PWR を含めますと4割少しを担い直していただいているという状況でございます。3年前にウェスティングハウスを買収いたしまして、現在 BWR、PWR 両ロケをですね、軽水炉の両ロケを提供できるグループとなっております。東芝本体は主に BWR 関連を、それから、ウェスティングハウスが AP 製に代表されます、PWR というものを中心に、事業を進めているというところで、両方とも軽水炉でございます。そういう意味で非常にその技術のシナジーというものがあるわけでございまして、こういったところをうまく活用しながら世界の原子力の推進に貢献していきたいというふうに考えております。現在私どもが世界に納めましたプラントをここに示しておりますが、世界10カ国に計112基というプラントを納めさせていただきまして、これのメンテナンスも継続してやっているというところでございます。大体3割弱のいうところを持っておりまして、おかげさまで、シェア的にはナンバーワンというところに、ポジショニングをしております。現在海外拠点ということで、左上からこの、ウェスティングハウスのスウェーデンの拠点、それから真ん中が、ウェスティングの本拠地でございますアメリカピッツバーグの、それから左下がですね、非常にその需要の拡大に対応していくという観点で、ちょうど先週になりますが、新しいエンジニアリング研究拠点となりますこの磯子エンジニアリングセンターと呼んでおりますが、横浜市に新しく開設をいたしました。こちらを拠点にしてですね、ウェスティングと共同しながら進めていく。さらに、右の上下 TANE、テインと書いてございますが、アメリカでの先ほどちょっとご紹介させていただきました、テキサス州に ABWR の2基建設と、これに今対応していく形で、アメリカの事務所もすでに開設しておりまして、本部ワシントン、現在、ノースカロライナ州のシャーロットにそのエンジニアリング拠点を、設けてですね、こういった形で世界16カ国65カ所というところでグローバルの EPC というのはエンジニアリングプロキュアメントコンストラクションという意味でございますが、そういった総合活動を展開しているというところでございます。で、私どものビジネスの状況というのをここに書いたわけでございますが、先だってアメリカの NRC 原子力規制委員会の方からですね、いわゆるベンダーサーベイというものを受けまして、アメリカにおいて ABWR を供給できるメーカーという形で、すでに認定もいただいたと というような状況でございます。PWR ウェスティングの方は先ほど来申し上げておりますように、3電力6ユニットの契約というところまで、中国で4プラントということで、現在、10プラントの建設を進めているという状況でございます。また、フランスにおきましては、EDF とこういったそのメンテナンスのサービスというものも展開をしておりまして、いわゆる季節プラントの価値向上というところに向けた活動にも力を入れているというところでございます。ウェスティングハウス、PWR の生みの親でございますが、これと私ども BWR グループが、どういうところで、シナジー効果を発揮していけるかというところでございますが、現在当社の技術者をピッツバーグに派遣し、あるいはウェスティングとの技術交流というものをやっていくことによってですね、彼らのライセンスサポート、あるいは我々が、ウェスティングハウスの PWR の技術というものを国内に展開していくと、こういうところにやっていく。それから、研究開発につきましては、やはり、基盤技術に関しましてはかなり共通項もございます。材料、解析、そういったところを中心にですね、それぞれの研究開発というものを、コラボレーションの形で進めていくということをやっております。さて、次に人材育成 の取り組みということでございますが、すでにお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、私ども人材の財という字をですね、この財を使っております、財産の財を使っております。やはり、人が非常に重要であるという認識に立ちましてですね、マテリアルじゃなくてトレジャーという位置づけでですね、取り組んでおります。まだ時々マテリアルの時もありますが、原子力ではですね、非常に人は大事であるという認識から、こういった形で扱っております。これは原子力発電所の設計建設の流れというものを示したものでして、いわゆるプラントのコンセプトから始まりまして、それぞれリアクター、タービン、それからその他ケミカル、炉心本体と、こういったそれぞれの分野で設計進めまして、電気、機械、計素制御というものにの詳細設計に流れていくというパスでございます。これを踏まえて機器の製造、あるいは現地工事というところに行くわけですが、これらを全体を管理していく、そのプロジェクトの管理業務、それからそれを進めていく。一方で、ハードウェアが伴うわけですから、調達、それから、それに伴う品質保証と、それらを横通しで、コントロールしていく IT システムという形で、ほとんどの分野が原子力のこの発電所を一つを建設するまでに関わってくると。これが、それぞれの先行分野と業務の関係というような形で、示したものですが、いわゆる原子炉メーカー、じゃあ原子力専攻だけかというと決して、そういうことはございませんで、機械、材料、電気、情報、科学、それぞれ の,、ほとんど全ての分野が、原子力発電所の建設においては必要になってくるということで、先ほどの辻子さんのお話にもございましたが、非常に幅広い分野からの人材というものが必要な業種で、少し簡単にそれぞれの業務内容をご紹介させていただきますと、プロジェクト管理、あるいは推進といったところでは、お客様に向けたやはり窓口というような形で、それぞれのお客様の要求仕様、それから大事な見積もりと、こういったところ、あるいは戦略的なアライアンスと、こういったところを検討する部門でございます。プラントのシステム設計におきましては、プラント全体を見ていくという形で、総合配置を検討する、あるいはそのゼネコンの方々とプラント建設計画というものを立案していく。日本の建設工法というのは、先ほどもちょっと触れましたが、そのゼネコンと機電メーカーが独立しているわけじゃなくてですね、相互に非常に深い緊密な連携を取り合って、最善の効率でもってプラントを短期間で仕上げていくと、これは世界にも例を見ない、非常に日本独自の優れたシステムだと思っています。そういったところにかかってくるのが、このプラントの総合システム設計というところで、それぞれ機器配置、あるいは配管設計、こういったもの、それから換気空調系といったようなものをやっていると。 まあ、最近では、サンディキャドという、まあ、これに加えまして、人物情報というものをこういったサンディの中に加えていく形でですね、現場の効率化というものを図っている状況でございます。機械設計は、まあ、割と皆さん、こう想像が容易なところでございまして、この図は原子炉本体の図でございますが、まあ、内容的には、ほぼ 100% が機械設計で、成立するというところでございます。それぞれ炉本体、炉内機器、あるいは、制御駆動系と、まあ、こういったものの開発設計、これの高速炉板、あるいは核融合炉板というようなものもこの機械設計が、担当をしているというところでございます。耐震というのは日本では非常に重要な、分野を占めております。構造解析耐震強化というところで、それぞれこの発電所全体の耐震強度というものを高めていくというのは私ども炉メーカーにとっては非常に重要な、仕事でございまして、こういったものをその単に解析のみならずですね、自前の過信装置のデータも含めまして、より耐震に強いプラントと、地震に強いプラントというものの設計を目指しているというところでございます。一方で、性能向上というのも大事なところでございまして、近藤先生のお話にちょっと 5% 性能が上がったというお話がございましたが、私どもで、古いタービンを新しいタービンに取り替えることによってですね、5% の出力で、 5% と言いましても80万クラスのプラントの 5% ですから4万キロの出力増強と、ちょっとしたその中小火力あるいは水力、それの、まあ、新規ワンプラント分を賄えるような量でございます。現在100万クラス100万級のプラントのその性能向上というのをやっておりますが、まあ、4、5%、 100万になりますと、5万キロというような、これを10機やりますと50万キロの増出力というものにつながっていくということで、まあ、非常にその効率のいいプラントの価値向上につながっていくと、そういうものもこういった解析技術を使って現在進めているというところでございます。電気系装設計というところで、それぞれまさにその発電所の神経系の設計と、このあたりも日本が最先端の状況にございまして、いわゆる フルデジタルでプラントを制御していくと、アメリカに今現在 NRC とのライセンス等の活動を行っておりますが、先ほどちょっと触れたように新規がございませんので、フルデジタルのプラントがまだないとかですね、そういうことでその審査する側も多少戸惑いがあるというのが現状でして、まあ、我々メーカーの方が少し先を進んでいるという部分も現実にはございます。一方で、品質保証、非常に、まあ、原子力の場合には重要な部門でございまして、それぞれ、関連する規格要求に、応じました QMS クオリティマネジメントシステムというものを構築した上で、設計から現場の据え付けというところまで、きちんと品質を確保し、それを保証していくというのが、メーカーにとっては最重要の課題というところでございます。私ども先ほどちょっと見ていただきました磯子のエンジニアリングセンターの方では2001年に、いわゆるエンジニアリング部門としてはですね、初めて SME の N の原子力の認証を取りまして、まあ、以来それを継続しながら活動を進めているという状況でございます。研究開発、軽水炉のみならず、下の2枚の写真が、下の左の2枚がですね、高速炉研究ということで、ナトリウムループでございます。現在、毎分10リューベのナトリウムを流すことのできる設備に拡張いたしまして、小型の高速炉 4S と呼んでおりますが、こういったものの実証に向けて現在開発を進めているという状況でございます。その他軽水炉分野でも、右の下2つがそうでございますが、次世代炉の開発に向けた研究開発というものもやっているところでございます。こういった研究開発も全部横浜の事業所内に 研究センターを設置しておりまして、まあ、そちらと設計側が協力する形で進めているというところでございます。さて、私どもメーカーの立場から、人材にとして、まあ、欲しい能力と、少し勝手なことを書いている部分があるんですが、やはり専門知識、それから専門分野の外においてもですね、幅広い知識をやはり有していただいて、それから自由にものが考えられて想像力豊かであってほしい、調整能力、グローバルのコミュニケーション能力、ハードウェアの強い関心と、ちょっとメーカーとしての勝手な言い分にはなるんですが、やはりこういった人材、これは多分どこのメーカーも同じじゃないかなと思うんですが、こういった非常に高いスキルを持った皆さんを必要としているというのが実態でございます。今回開設されますこの東京都市大学と早稲田大学の京都大学院の共同原子力専攻への皆さんへのちょっと期待ということで、すみません、これもまたメーカーとしての勝手な言い分で、そんなものがあれば苦労しないとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひその高度な専門知識、原子力としての専門知識と、からその裾野としての総合的な知識の習得というところをぜひお願いしたい。それから、これからやはりその日本国内だけということはもうありえないわけでして、やはりグローバル、世界中どこでもと、どこへ行ってもというのが条件になってくると思います。ぜひグローバル展開というものに対応できるその国際性の寛容というようなものもぜひお願いしたい。願わくばぜひ即戦力としてお願いできる皆さんを育っていただきたいということで、すいません勝手なこと言いますが、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ちょっと人材というものをこう縦と横で見ていますと、私どもの原子力の中にも外国籍の社員が増えております。日本人から外国籍社員というこういう切り口、それから国内の仕事、海外の仕事と、双方のこう切り口で、それぞれの分野で証言で必要とされる人材をやはり育っていかないといけないということで、例えばその海外に通じる日本人をやはり育っていくという観点からは、こういった現地法人の活用ですとか、ウェスティンガースとのコラボというようなところで育っていく、それから外国籍の皆さんにはやはり現地人材というような形でしっかりやっていただこうと。一方、国内は非常にまた重要なところでございますが、国内といえどもそのグローバル化というものを意識したような形で、我々の従業員の方も教育をしているというところでございます。新規導入国、特に東南アジア等々を主体としまして、新しく原子力発電を導入したいという国が増えておりますが、こういったところもそれぞれ協力をさせていただいておりまして、オールジャパンでその東南アジア、ベトナム、インドネシア等の新規導入国への支援というものを展開しているほかですね、私ども独自の活動ということで、2006年からこのハノイ工科大学に冠講座を設置いたしまして、2ヶ月の間、日本からいろんな方に講師として参加いただいて、ハノイ工科大の学生さんを教育すると、優秀な学生さんは日本に来ていただけると、こういった制度をやっておりまして、だいたい1回35名程度の参加を得まして、すでに今年もすでに実施いたしまして、これで3年というところで、こういったものも続けていきたいというふうに考えております。まとめでございます。私どもは東芝グループとして、そのグローバルな新規原子力発電所の建設に対応していく、それからそれに伴って人をしっかりと育てていこうと、そしてこの新しい共同原子力専攻の皆さんに高度な専門知識から総合的知識というものを習得され、国際性を有する即戦力という形でぜひ輩出していただくことを期待いたしまして、お話しさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。
前川さん、どうもありがとうございました。時間あまりありませんけれども、ご質問でもあればお受けしますが、 どうぞ。
東京都市大学の学生の長澤と申します。人材、企業内の人材で、日本国籍の社員と、海外籍の社員が両方いたら良いということを今お聞きしたのですけれども、それは、僕は主に、それは考え方の多様性を確保する上で、その外国籍の社員を、海外から来ていただくっていうことですかね。っていう意図があったと思うんですけれども、それは具体的に、その考えの多様性というのは、事業をしていく上で、どのように生きてくるのでしょうか。
非常にいいご質問だと思うんですが、我々はやはり日本人っていうのは、まさにその日本人の感覚で、あるいは日本人の常識で、全てその動いているというところがあります。お国が変われば、中国に行けば、アメリカに行けば、ロシアに行けば、フィンランドに行けば、やはりその安全に対する思想そのものも違っている。ある国では、ある条件を満足すれば OK なところが、違うところに行けばそれは不十分だということが、これは現実に起こっています。それから、だって例えばその日本の稼働率がちょっと低いというお話もございましたが、これは、逆の面を見ますと、日本の計画外停止というのは極めて低い。今非常に今電力さんがご尽力されているところなんですが、その少々計画外に止まっても、とりあえずマクロに動いていればいいという、そういう発想をするところもあればですね、逆に、本当にその石橋を叩きながらしっかりときちんと運転していくという、我が国のようなもの。そうすると、そのどっか海外で仕事をしていこうとなったときにはですね、やはりその人たちがどういう考え、どういうその安全文化のところでこう育ってきたかというのは、我々にとっては非常に参考になる。また、彼らから学ぶところというようなことでですね、それを多様性と言ってしまうその通りなんですけど、ビジネスをしていく上においてもですね、彼らの、ベースにあるやっぱ考え、スペックを読むだけではなかなかわからないというところ、そういうところに期待して、その多様化というのを進める。
はい、ありがとうございました。
よろしいでしょうか。それでは時間もありませんので、はい、次の講演に移らせていただきます。前川様、ありがとうございました。はい、